青森すこやかナビ、生き生きすこやか。コメンテーターは徳さんです。ゲストは株式会社新生堂、青森セレモニーホール支配人の乗田さとしさんです。乗田さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
乗田さんは現在支配人というお立場なんですけれども、新生堂に勤務されてこう何年ぐらいになられるんですか？
はい。私は平成8年の3月に入社しまして、21年目に入ります。
一級総裁ディレクター、これはどういう、はい、資格なんですか？
はい、これはですね、平成8年に厚生労働大臣認定の総裁ディレクター技能審査というふうな資格ができまして、この業界に携わる人がある程度の経験を満たした状態で受ける試験と、技能試験っていう形ですね。
技能試験なんですね。
はい、ディレクターっていうことですから、そういう全体をコーディネートするっていうか、
はい、
そういう感じで。
そうですね。
そのお仕事の中でね、やっぱり人が亡くなって、その後のその、お葬式とか、お通夜とか、そういったところに立ち会われて、大変な部分もあるのかなって、想像するんですけど、
ね、
何かその、気分転換の方法とか、はい、趣味とか、なんかそういったことって終わりなんですか？
はい、趣味はですね、ここ5年ぐらいの間に始めたんですが、職場の仲間と魚釣りですね。
はい、
24時間仕事をされてるというか、はい、誰かいるんですか？
そうですね。各県内の4拠点に必ず宿直、
ですよね。いつ亡くなるか分かんないしね。
そうですよね。
本当にこう、聞きたいなっていう時にね、やっぱりそこにすぐ電話するっていうのは大事だから、
そうですね。
その分ね、その気分転換とかね、そういうのは大事かなと思うけど、
そうですよね。
なるほど。で、先ほど私、自分の親の時に、いろいろ来てもらって話したんですけども、我々はいろんなこと質問するんですよね。
はい、
もう、分かんないから、何も分かんでも。
そうですよね。
でもやっててよかったなとか、そういうのって、どうなんですかね。
そうですね、やはりお葬式全部終わった後ですよね、あなたにお願いしてよかったな、 ありがとうっていう言葉がやっぱり一番嬉しいですよね。
その時やっぱり動転してたりとかね、本当に悲しくてとか、でも物事と時間は進んでいかないといけないから、はい、その後で振り返った時にね、やっぱり無事に終えられたなとか、そういうことですよね。家族とか個人の意思も尊重されたりとかね、きっといろいろあるんでしょうね、お客様にとってみればね、プロのね、お仕事って感じ。
そう
、そういったそのお仕事の内容についてこの後詳しくお聞きしていきたいと思っています。はい、乗田さん、素朴な疑問なんですけど、私実は大阪出身なんですね。
はい、
で、大阪は、人が亡くなると、亡くなった日の夜にお通夜で、で、次の日にもお葬式をやって、で、出棺して、火葬っていう流れなもんですから、はい、青森に来た時に、ちょっと違いにびっくりして、戸惑ったんですけれども。はい、
そうですね。お骨の状態でお葬式をするのを、骨葬って言うんですよね。
はい、
この骨葬はですね、青森県全般においてはお通夜をする前に火葬をするっていう感じですけれども、お骨の状態でお通夜を葬式をするのは日本全国でも青森県と九州の一部だっていうふうに聞いておりました。
そうなんだ、珍しいんですね。あと青森に特徴的なものとかあるんですか？
まず青森県内南部と津軽に分かれてますけれども、まず南部地区においては火葬後すぐお通夜をするっていう風習が多いようですね。時間、青森、津軽地区だと大体18時からのお通夜が多いんですが、南部地区ですと火葬終了後のお通夜ですから、お昼からお通夜したりですとか。
そうなんだ。
はい、で、南部地区はそのお通夜は近親者だけで、
はい、
例えばご自宅でお通夜して、お葬式はお寺を借りて、一般の方に参列していただいたりとか、最近ではセレモニーホールでお通夜を葬式をされる方もだいぶ多いようですけれども、
やっぱりそれぞれきっといきさつとかね、いろいろあるでしょうけど、やっぱり分かっとくこともね、一つ大切ですよね、知識としてね。
よく玄関先には×って書きありますよね。あれは
ですね、正式名称もがりっていうんですけども、これは風習で青森市内だけ、
やっぱり見たことないもんだった
ら、青森市内だけなんだ、
はい、
ですから、まあ、浪岡も青森市内ですけども、浪岡はやらないんですよ。
そうなんですか。
まあ、一般的にご不幸があったお知らせっていうふうな意味もありますけれども、まあ、本当の意味っていうのは、死者が通る門っていう意味なんですね。
まあ、ところで、その最近、やっぱりこう、各家族とか、増えてきて、ちょっとこう、以前に比べて親戚付き合いがこう濃くないとかね、なんかそういったことで、こう、葬式そのものも変わってきているっていうようなことを聞くんですけれども。
はい、そうですね。最近では、もうほとんどの方が家族葬を選ばれるような感じになってきております。まあ、割合でいきますと、一般葬がだいたい4割、で、家族葬が約5割ぐらい。でまあ、家族葬の中にもいろいろ種類があるんですけども、まあ、中でも最近増えつつあるのが一日葬ですね。お通夜とお葬式を一日でやってしまうと。そして直葬と呼ばれます、
はい、直葬、はい、
火葬までして、あとはもうすぐ納骨したりですとか。
聞きますね、
はい、これが約1割ぐらいですね。
新聞にも出さない人もいるっていうのを最近聞きますね。そうですね。
お葬式やっぱりこう少なからずこうお金かかるのかなってイメージあるんですが、はい、例えばこう従来のお葬式、それから家族葬、それからその直葬、まあ、それぞれで大体こう目安として教えていただくことはできますか。
はい。まあ、これはその規模的なものによって随分違いますし、そこの葬儀社さんによっても違うんでしょうけれども、まあ、私どもでは玉姫グループ青森の互助会っていうのをやっておりますので、
互助会、
まあ、前もって積み立て、月々積み立てをしていただいて、まあ、冠婚葬祭ですんで結婚式もしくはお葬式でお使いいただくっていうふうな感じになるんですが、その互助会に入ってるか入っていないかで、私どもの場合は料金もまた若干変わってきます。
なるほど。
今、私どもでは、月々3000円の80回掛け、まあ、満額で24万円になるコースと、これはもう自宅葬限定という形になるんですが、1500円の80回掛け、12万円コースと2つ用意させていただいております。
自宅用。
はい。最近はもうそういう事前の料金的なお問い合わせですとか、まあ、実際足を運びいただいて相談に来る方結構多くてですね、都度都度そこのお家に合わせた形での金額っていうのは提示させていただくんですが、ですから、まあ、セレモニーホールの場合ですと家族葬用のお部屋、あとは、まあ、ある程度人がお通夜の人がいらっしゃるような会場分けて料金の方も設定しておりますんで、
なるほど、ね、はい、だんだんそのお葬式もこう簡素化してきてるっていうのはこう流れなのかなって思ったんですが、
はい、
のりたさんはこういったこう流れについて何か思ってらっしゃることとかありますか。
そうですね、まあ、家族葬、一日葬、直葬ってまあありますけれども、まあ、そこの家庭家庭によって事情っていうのがありますしね、一概にこちらできちんとお通夜とお葬式を分けてやるもんですよっていうふうには押し付けできませんので、最終的にはお客様の判断っていうことにはなるんですが、ただまあ人一人がこの世からいなくなるわけですから、ですからそこは少し軽視しないでいただきたいなっていうところはあります。これはまあお嬢様も同じようなお話をされますのでね。
いや、私も本当に亡くなった人ね、もうずっといろんな形で関わってきたわけですよね、お世話してきたわけだから、やっぱり感謝の気持ちをまずは出すことで大事だし、あと最後の別れ、お別れする、まあ、人としてのね、なんかけじめっていうかね、やっぱりやるべきだと思うし、村八部って言葉ありますよね、二部っていうのは、葬儀と消防、消火の話らしいですよね。だからやっぱり、その無視しても何してもやはりその葬儀に関してはやはりちゃんとやっていこうよというのが、こう人間の魂には必要なところかなと思うので、今のりたさん言ったようにそこはねあまり惜しまないで、もし惜しむ考えであれば前もって相談して、その積み立てとかね、そういうなんか互助会員とかになって、で最後にこう送り出すっていう気持ちは大事かなと思うんですよね。
そうですね。
まあ今そのセレモニーホールというところでのお葬式が非常に今多くなってるっていうお話もあったかと思うんですが、
はい、
セレモニーホールというものがどんなサービスをこう提供してくださってるのかを教えていただいてよろしいですか。
そうですね。まず私どものセレモニーホールでは、霊安室ですね。まあご遺体を安置するお部屋ですね。 最近の住宅事情ですとか、まあ、雪の多いこの季節とかですね、まあ、ご自宅に連れて帰らずに、まあ、すぐ病院もしくは施設からセレモニー法令を連れして、はい、そして、まあ、お通夜お葬式終わるまでずっと泊まっていただいて、ご自宅のようにお使いいただくという形ですね。
家族も、一緒に、はい、なるほど、はい、
でまあ、宗教とかそういうのはどういう宗派にでも対応いたしますんでね。であとやはりセレモニーホールを使うのと、まあ、お寺さんを使うので一番大きな違いっていうのはお手伝いさんの手配だと思うんですよね。例えば駐車場の誘導係であっても、うん、これは私どものスタッフが、ね、お手伝いさせていただいておりますし、
そうですよね、まあ、鍵とこに手が届くというような感じでね、それでこうやってくれることにおいて、うん、さっき言った個人に対する、うん、こう感謝の気持ちとか、うん、最後の別れとか、うん、やっぱりじゃいわゆる年頃にっていうか、うん、やれる時間を、与えてくれるのが、うん、セレモニーホールさんかなというような気がしますね。
辛い時だけにね、うん、はい、じゃあ次のコーナーでは新生堂さん あのサービスについて具体的にお聞きしていきたいと思います。はい、さて新生堂さんはですね、まあ、青森のね、あの地元の企業ということなんですけれども、
はい、一応本社は八戸市の城下にありますセレモニーホール城下、その他八戸市内は八戸セレモニーホール港高台、うーん、青森セレモニーホール富谷町、
はい、
そして青森セレモニーホール富田、あとは十和田セレモニーホール、弘前セレモニーホールと県内6店舗ございます。
うん、あ、そうですか。あの新生堂さんとしてこだわりっていうかを持ってやってらっしゃるサービスっていうのにはどういうものがあるんですか。はい、
まず私ども新生堂ではですね、専任の担当者、他社さんではおそらくやってないかと思うんですけれども、うん、まずご遺体のお迎えからお葬式終わって、まあ、ご生産まで一人の担当者が付きっきりでお手伝いをさせていただくっていうふうなお手伝いの仕方をさせていただいております。ですから例えば搬送はこの人、打ち合わせはこの人、また納棺は違う人、来るたびに違う人が来るっていうことはないんですよね。
なるほど、安心してね。
まあ、よくわからないことあったら何でも聞いてくださいねっていうふうに言うんですけども、多分わからないことがわからないと思うんですよね。
そうですね。
ですから、まあ、窓口を一人にして、まあ、親しみ持っていただくっていうふうな意味で、そういうふうにさせていただいてます。
なるほど。ありがたいですね。
あとは、湯管の儀っていうのがございまして、これは実際にお亡くなりになった方をお風呂に入れて差し上げて、最後に現世の墓を洗い清めて、綺麗な形でお送りするというふうな儀式です。私どもの湯管の儀というのは、これは専門の場所がございまして、各ホールにあるんですけれども、そこに家族の方で体洗うの少しお手伝いしていただいたりですとか、あとお着物着せるのをちょっとお手伝いしていただいたりとか、ですから見えないところでこそこそってやるっていう感じではないですよね。
家族にとってのかけがえのない ね、最後の時間になりますよね。また何か新しい今の時代に合わせたようなものとかもあるんですか。
ね、はい、私ども新生堂では昨年よりですね、オリジナル改装令状って言いまして、
はい、
まあ、要は改装会社につけるハガキですよね。これを少し、アレンジさせていただいております。まあ、専門のライターがいまして、そこで取材をさせていただいてます。各ご宗家様に電話させていただいて、まあ、5分ぐらいの取材ですかね。その方がどういう生き方をしてきたのか、家族の方がどういう思いを持ってるのかを取材させていただいて、まあ、世界に1枚しかない改装令状を作らせていただいております。
なるほど。
それに合わせてですね、追悼 DVD という商品もございまして、まあ、DVD のスライドショーっていうのはもう何年も前からあった商品なんですが、その回想令状を作るにあたって取材した文章をもとにして、プロのナレーターがナレーションを入れる DVD なんですね。これは青森県内は新生堂でしか取り扱っていない商品ですので。
なるほど。
まあ、最近ですと亡くなった方がどういう方かわからない、親族のお付き合いでお通夜にいらっしゃる、お葬式にいらっしゃる方も多いんで、個人がこういう方だったっていうふうなのを確認する意味でも この DVD でありハガキであり、すごくいい商品だと思います。
いやすごいありがたいよこれは、
ねね、生きた証って ね感じですよ ね、 ね、
どうしてもお金が ね、
ね、そうですよね。
昔だとね、終わってからいくらになりましたって出てくる形でしたよね。
はい、葬儀業界は不透明だっていうふうなことよく言われますけれども、まあ私どもに関しては見積書をご提示する前に必ず一度ご提案書っていう形で、
見積書の前なんですか。
はい、ですんで、まあ打ち合わせの段階でご家族の方がこういう希望を持ってる、個人の意向もある、こういう形でやるとこれぐらいになりますよっていう明細書を先にご提示させていただいてます。そこで、それを叩き台にしまして、ここはもうちょっとこうしてほしいとか削ってほしいとか、その次の段階で見積書と、ですから、まあ、お葬式が終わってしまってから生産書を持ってきてこんなの使った覚えないけどもとか、そういうトラブルは今まで一度もございません。
あ、そうですか。はい、この番組でも、情報コーナーっていうところで、信州堂さんの見学会、はい、見学説明会を、ご紹介させていただいてるんですが。
毎月1回、はい、この見学会っていうのを、友引きの日にさせていただいてるんですよ。
なるほど。
ま、友引きの日は、プッシュ的にお葬式がないので、うん、はい、3月は9日ですね。
はい。
南部地区と津軽地区でテーマを設けまして、はい、見学会っていうのをさせていただいております。
どんなテーマなんですか。
はい、南部地区がですね、はい、もし私が亡くなったら、
私が亡くなったら、
はい、まあ、最近流行ってますエンディングノートの書き方ですとか、事前相談会っていう感じですよね。で、津軽地区は、葬儀費用、まあ、見積書の見方ですとかね、そういうことについてお話をさせていただく予定になっております。
大事なことですよね。
いや、行った方がいいですね、こういうのはね。
これは誰でも行けるんですか。
そうですね、もしよければ一歩いただいて、それからお越しいただいた方が間違いないかと思うんですが。
はい、わかりました。いざという時に、はい、こうやっぱ心を穏やかにと言えばいいのかしら、いろいろこう心の準備とか必要なのかなって思ったんですよね。徳さんどうでしたか。
やはりこうお世話になった、あれはこの世の終わり、もう終わっちゃって、あの世に行っちゃうんだよ、だからと今までありがとう、そしてちゃんとお別れとして、はい、また関係者に対してもね、集まってもらって感謝の気持ちを込めてね、ちゃんとやるためのね、一つ節目として、やっぱりこうこの葬儀というのはやるべきだし、ね、でそのためにもね、やっぱりこうプロの方いるわけだから、こういう方に相談して、で一つの節目でもって人生のピリオドと歌もいいのかなと思います ね、
そうですね。
今度ね、見学会にも行ってみましょう ね、
そうですね、
はい、
ぜひお越しください。
のりたさん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございまし た、 ました。
今日はコメンテーターの徳さんこと徳差武先生と一緒に、株式会社新照堂青森セレモニーホール支配人ののりたさとしさんをお迎えして、変わる葬儀の形、セレモニーホールの役割とサービスについてお話をお聞きしました。